どうもこんにちは、クリームシューの有田哲平です。
番組パートナーことぶきつかさです。
この間、ハローゴーストを、はい、俺が紹介したら見たっていう人がいたじゃないですか。
なんか感動したなんていうね、うん、コメントありましたよね。
でほらこれあれって泣きましたよって言ってたから、うん、泣きました号泣しましたっていうかいう風に言っちゃったらダメなんだよなって言ってたじゃん。
そう
紹介の仕方としてね、ハローゴーストって号泣できるよって言って見ちゃったらハードルが上がんじゃねえかって、
うん、まあ古い映画だからネタバレうぬわるとしてもまあねちょっと
ネタバレを見るなって言った
ん、そういうことなんですよね。で
そしたらね、あの作家の、はい、女性の作家
今隣にいらっしゃいますよ、
はい、が、はい、それを言われて、はい、号泣できるよと言われて散々言われた状況で新規に
見
てくれたんです
よ。最近見たと、はい、はいはい。
そしたら結果的には号泣できたらしいですね。
結果ね、はい、だから言われても泣けましたよと。
ただもうマジで後悔してますと。それなんかっていうと言われてなかったらね、号泣するよ、うん、号泣するよって言われたらもっと号泣できたっていうわけよ。
まあ、
いやもう同国できたってことよね。
それはもう分かる分かるね、う
ん、ってことはバレダメだったんですかって言ったら号泣はできました。
そこはクリアしましたと。
クリアした。
ただ事前情報なかったら
もっといけた
って いけたっていうのもおかしいけど、うん、まあ、まあ泣けたと
泣けたと。でそれでやっぱうわクソっていうなんかもっと悔しいってもう一回知っちゃったらあれだから、
あまあまあね、
ああ悔しいってことで考えた結論がその台湾版をね、う
ん、あなんかあったんですね。
リメイクされた台湾版を見れば一回リセットして見れるんじゃないか、ね、
でまた台湾版のジャケットもちょっとねチープなんですよ。
あそう
そうそうそう、
それもご覧になったそうですよ。
あそれも見た。でももうあの物語ってことが分かってるわけでしょ。
それで見てそれは号泣できるの。
それ泣けた。
泣けた。泣けるんですよね。
いや結局泣けんですよね。
泣けるよって分かってて話も分かって言葉が変わっただけで配役がまた泣けるんだ。
期待しちゃってたから
。もうだから待ってましたに変わるんですよね。でもあれアリさんが言った通りちょっと情報がないと見ないんですよ。あの DVD ジャケット、うん、でこうなんかチープななんか何なんて思うとで、まあ、だいぶ古い映画だからいや人によってはって言い方もね。
いやだから最近やばかったのはさ、不適切には程が見たか、まだ見てない。
ちょっとだから1話見てちょっと今、まあ、ちょっと時期的にあれですけど、
いやそうそう、だから4月のこれは配信だし、うん、もういつ聞いてるか分かんないけど、はい、今まだ5話6話ぐらいの段階なんですよ。
そうそうですね、まだね。
でなんとなくやっぱね、あ仕事までもうちょっと時間あるから今うち見とこうなんて見ちゃったらさ、うん、もう泣いちゃってさ。あれやばいよ。だから
ちょすごい。僕だから第1話、まあ、見させてもらった上で、うん、ちょっとまあアカデミー賞があって今映画ばっかり見てるからって言い訳になっちゃう。でもアリさんが見た方がいいぞと、じゃあ
面白い、
うん、だまとめてみようと、うん、でいろいろ情報は入ってくるじゃないですか、うん、X とかでだから、うんうん、面白いよとか。泣けたって人いないんだけど。
だからそれがだから今回も同じなんですよ。だから要は工藤官さんがやるだからちょっと面白いムービーで、しかもまあ、うん、でまあタイムマシンっていうかそういうのもあり、はい、まあ何だったら阿部サダさん主役だし、うん、まあ、で配役も面白いから、
はい、
やっぱりそういう感覚で見るとめっちゃ面白いのよ。面白いな面白いなで、うん、だからその角度で見てるから、
う
ん、そこで来るんですよ。だから昭和の懐かしさがあり、うんね、そのコンプラどうだある、まあ、こういうドラマだってことは分かってるわけです。
はい、
違うんだ、来るんだよ。
泣いた、
あれが来るんだよ。俺とことぶきの弱いやつ。
あれ心の柔らかい部分を
弱いやつよ、
刺すやつね。
なんかって言ったら要はもう俺らが直面している娘ものよ、うん、これがあるのよ一個。
いやちょこちょこだから
親子が
なんか彼氏連れてくるみたいなシーンありましたよね。
いやもうそんななんかもう毎度お騒がせしますじゃだみたいだなみたいなキャラキャラとかじゃないんで、もうやばいのよもう、もうこれ仕事前に見て泣いてさ、うんうん、ちょっと軽く目を晴らした状況で言ってますから僕。だからちょっとこれ聞いてる方は、うん、もう全部終わってるけどこっちの世界ではっていうね、まさにもうタイム
パラドックスが起きてるわけですよ。みたいな、もうだいぶ前に2ヶ月、
もうとっくに俺たち結末知ってるけどなるかもしれないけど、俺はまだ途中なんですよ俺たちね、はい、だからもうまあまあ笑ってやってください、こういう我々を。もうワクワクして待ってる、
はい、こっちはもう結末知ってんのになと
多分思ってる方いっぱいいると思うし、はいはい、もしかしたら社会現象になってるのかもしれないけど、まだ僕は途中で、うん、まあ、見てる方はあそこですよ、あそこ、
あ、
分かると思う、あそこ喫茶店のナポリタン、これだけ言うとくわ、
喫茶店のナポリタン、
あそこのとこで 俺は今止まってます、早く早く今週見たいなの状況です。
はあ、
だからこれはなくしや、いいドラマだねこれは。
いや、一つ言わせてもらうと、僕1話しか見てないんですよ。泣けるんですよね、はい、これハローゴースト現象じゃないですかいや、僕からしてみれば泣けるなんて情報何にもなかったのにハリーさんが泣ける泣けるって言うから、それ踏まえてちょっと一気見しようかなと思ってるんですけど、
もう遅いって、だってもうこんな情報がもうハローゴーストみたいに地下になかったか、地下に、
ハローゴーストなんて
地下中の地下にあった
から、前の映画なんだから、
同じ、あれはバレないけど、もう、うん、もうこの不適切に報道があるもん、あまりにもメジャーすぎちゃって、まあ、
地上波ドラマですからね、
もう何らか情報入ってきちゃうから、これぐらいのことは大丈夫、全然、
これはしょ、あ、これ大丈夫
だって、ね、もうやられたな、
ちょっとどっかでちょっと一気見しようかな、なんていうふうに思っておりますけれども、はい、うん、さあ、というわけで有田のスタートです。
Hello、 この番組は毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく完全アドリブによるトークドキュメンタリー、オーディブルオリジナル有田の。今回の文字はこ。
さあ、第10回目になりますね。今回の文字はかきくけこのこですね。有田さんにランダムでお題のカードを引いてもらって即興でトークしていただきます。私ことぶきつかさの手元にはこから始まるカードがございます。有田さん何が書かれてるか知りません。さあ、それでは有田さん引いてください、どうぞ。
はい、はいはい、これ、
さあ発表してください。
恋、何恋って、もこんなんやん、散々やったでしょ、ラブレターとか、そんなのあ、なかった。
いやいや、もちろんありますよ。ただね、うん、今回またちょっと一風変わってるわけですよ、
はい。
聞きたい理由、まあ、フォーリンラブ、まあ、つまり、まあ、恋に落ちるということなんですけども、有田さんがね、こう落ちてきたのはどんな瞬間だったのかと。で、恋の失敗から学んだこと、恋をしたら聴きたい曲や見たい映画、恋するたびにこうやりがちなこと、有田さんにとっての恋あるあるを今回はちょっと聞きたいなっていう試みなわけなんですよね。でも有田さん、さっき言ったように、例えばこの有田ののシーズン1で も、うん、もう恋愛について結構語ってきてるじゃないですか。まあ、困難を乗り越えた先に得られる幸せをつかみ取ってほしいだとか、大変だった時ほど記憶に残るみたいなことも言われてますよ、
うん、
そんな中でより細かく深く有田さんにとっての恋あるある、うん、いや、こういうことって昔あったよなみたいなことをね、ちょっと聞きたいなと思うんですけれど、
もう本当にもう過去中の過去、はい、数十年前の話なんだけど、
はい、
はしゃいでる バカな男なんて、そんなもんよ、もうはしゃいじゃってるから、うん、キャッキャッキャッキャッ、学生生活なんて、だからちょっとあの子かわいいなみたいな、なんか人気者だなみたいな子がいると、うん、すぐ好きってなっちゃう、みんな好き好き好き好き、俺も好きみたいな、
はいはいはい、
なっちゃうの、
うん、
でそういうことがやっぱあるじゃんか、あの何組もあれめっちゃ可愛らしいよとか、
うん、
好きって、まあ、そんななんかみんなのノリとともに俺も好きみたいな、もうなんかアイドルが出てきた、可愛いアイドルを俺もファン俺もファン、俺もみんなが一緒に連れてかれたら俺もファンになっちゃったぐらいの感覚ね、
まあ、ありましたね、そういうの
あるわけね、
う
ん、でそれでいいななんて思って、なんかなんとなくそのそれのことを繰り返してたら、その子が好き、私も好きよみたいなことになってくれるパターンもあり、
はい、
でやった、両思いだ、もちろん両思いだなんて言ったで、別にその今みたいになんかドライブしようかとか、そんな学生の頃の話だからそんなないし、
うんうんうん、
でなんで、あ、両思いだなんか合ってるじゃない、
うん、
だけどなんかあるんだけど、これがやっぱ俺のそのハローゴースト現象って言うんだけど、言ってるんだ、その当時
か、その当時からさっき僕が言ったやつですよ、なんか昔から言ってるみたいな、でもあるんですね、ハローゴースト現象が、ハローゴースト現象
っていう、うん、その頃からもう言ってた
の、ありました、その頃あの映画出てる、上映されてないでしょ
あのね、だから要はそのこの子この子この子と思ってるところのこのブラインドするその影に、うん、その子の 友達みたいなのがいるわけですよ。
いや当然いるでしょう。
でやっぱその子のなんとなくノリでいいなと思ってたその脇にいる言ってみればサブキャラですよ。その状況では、ね、
まあ、この物語にしてみればね、
うん、俺の目線ではサブキャラだった子に改めて目を向けた時に本気の恋が始まるみたいなことがなんかあんのよ
らしいな。いや本当ねこのエピソードね有田さんらしいんだよね。
あるの。
いやわかる。
これはね
めちゃくちゃわかる。
でも
ね
それ結局、うん、すごく大変なことで要は自分は A ちゃんのことをすごく好き好き好きって B ちゃんにも何だって相談してるわけよ、
はい、
で A ちゃん好き好きってで俺がそこで喧嘩したりやんちゃなことをしてる時に B ちゃんに相談してて、うん、俺がダメなやつのぐらいのことになってるわけよね、
うん、
で途中ぐらいからうわちょっと待って A ちゃんのことを言ってたけど B ちゃんのこと好きよくあるでしょ相談してるうちに好きな
ありますあります。
そういう感覚で行くからいや認めちゃいけない認めちゃいけないと思うけど気づいたらめちゃくちゃその人のこと考えちゃってたりするんだよ、うんうん、でもどっかでやっぱり爆発はするというか、うん、B ちゃんのことが好きだっていう風になるんだけどそこが私もってなるのはもう相当ハードル高いわけよ。
あそれはそうでしょうよ。
だからそこを乗り越えよう乗り越えようとして頑張って結局何も実らずみたいなこともあり、うん、もちろん多いです。
だいやアリさんとこうねこのプライベートもちょっとお付き合いさせてもらったりもするけど今の話は本当に分かる。だからうつろいじゃないんだよね。
いやうつろってるわけ浮気症じゃない、
う
ん、
そう
じゃなくて本質を結局、
うん、
何回もあってやっぱ最初の食いつきの部分っていうのはやっぱそら、うん、あのまあなんだろうなアイドルグループで言えば一番人気ですよっていう、
は
い、一番人気ですよっていうところにやっぱり最初そこから入っちゃうわけ。
まずはセンター、うん誰だと
そうでバーって見るじゃん、
はい、
バーってまず10人のグループがいたじゃん、はい、バー見るで「あそんなにいいのこのグループ」って人に聞いたら「うん、いいの、ね、よ」「全部パーって最初もう顔がみんな同じに見えちゃうぐらいだから最初、うん、誰が人気あるのか知って誰ダントツでこの子です、うん、ああこの子なんだそうなんなんで?」って言ったら「ここでここでこういう理由であそうかそうその目線で見るから、
はい、
なるほど分かると思って入っちゃうんですその子が好きになるしグループが好きになるわーって見てるそうするとちょっと待ってこの子か俺が一番好きなのってなってきてその横でその子がめっちゃはしゃいでる横でずっと見守ってるこっちの方が好きみたいになっていっちゃうこの子性格良さそうみたいな。
だからなあそれなんでしょうねアリさんのこのよく僕これ聞くんですよ、
うんうん、
だ前もあのアリケンって番組あったじゃないですか、うん、ホリケンさんとね、はい、アリさんの冠番組ですよ、うんはいはい、アイドルとか、ね、有名な方だとか下手すれば今でいう地下アイドルとかもいらっしゃったんです。
あグループその中でアイドルグループが3つぐらい作ったから、ね、
あったじゃないですか、うんうん、で帰りにね僕運転してたから、うん、アリさんしたらアリさんがねうーんって言ったからどうしたんですかって言ったらそのグループの中でも一番目立たない女の子が多分帰りがけアリさんの楽屋に来て、うん、お疲れ様でしたと、
うん、
私どうすればいいですかねみたいな多分話されたと思うんですよ、
うんうんうん、
帰りがけ一言言いましたもんね、うん、あの子をどうにかしたいと
言
ってました言ってましたでなんか気になるんだよなみたいな、うん、なんとか売れてほしいんだよななんて時にメインのその女の子たちもいるわけですよ。その子たちはなんとかなるかもしれない。でもこの子はちょっと人気があまりないと。恋とか恋愛じゃないんだけど、なんとなくアリさんの中で、なんとかしたいって気持ちが芽生えて、優しい人だなって思ったんですよね。
なんとかしたいっていうのは悪い意味じゃないよね。
なんとか、やめてよ。
悪い意味じゃないよ。お言葉俺なんとかしてんだけど頼むわみたいな。そういう意味じゃないよな。
ちょっと待って、アテンドじゃないんだよ。今一番やばいやつでしょ。
いや、だから変な言い方するから。
今。
楽屋来てお疲れしたいで色目使われたからって、おい、小峠あれなんとかしたいなみたいな。
話。
そんなシステムねえからな。
話の流れが
分かる。ナチュラルエイトには。
うちの事務所にはね。
ナチュラルエイトには他の事務所にもないかもしれないけど。
他の他事務所は知らないけども。うちちっちゃい事務所で他事務所って言ってんのもおかしいけど。いやいや、もちろんそんなことじゃないって。なんで後輩の僕が
いやお前が変な誤解を招くようなこと言ったからなんとかしてえなってい
やそう逆にあれじゃんそう取ってるのか
ってましてやあのその俺の中で、うん、あの子をなんとかビッグにしてあげたいっていうのも
違う
そういうことでもないし
ビッグにしたいというよりかなんとか頑張ってほしいなって感じでした
そういう意味
って言ってたからあでもほら他の子たちじゃなくちょっと人気がねあの女の子アイドルの子なんとか頑張ってほしいなってポツリと言った時にあそういう目線あるんだってやっぱ思いましたよ僕はほらメインの子じゃないよっていう
なんかあんのかね
なんかね有田さんのね性格ってやっぱり両方あって、よく前自分でも言ってたけど、バラエティの番組だとかで共演してても恋愛関係にほとんど発展しないみたいなやつあるじゃないですか、喋、らないからと、でも僕知ってんすよ、バラエティの現場でさ、あの収録始まる前に喋りかける女性、男性が女性にとか、すっげえフランクに喋りかけて、下手すればそこでなんか LINE 交換してるようなタレントさんとかもいるじゃないですか。
もちろんもちろん全然
な、前室とかで、で僕のイメージだとアリさんは例えば挨拶されても、あ、出すのかすっげえ礼儀正しく言って、ただシャットアウトしてる感じあるんですよ。
いや、そうそうそうそう、
あれ なんですかあれ、
これ言わなかったっけ、だから俺はもう絶対に相手の目を見ないようにしてんね、なぜなら目を見たら好きになるから、
言ってた、いやそれ言ってた、
言ってたね、
いやいや、これ確実に言ってたのよ。でその時に、なんだこの人と思ったいい年で目を見たら好きになっちゃうってちょっとなんだろうなと思ってました。
いや
正直
やばいよ、もうだからもう最近なんて、なんだったらもうほらもう人妻のタレントさんもいるわけじゃん、綺麗な、
それは大勢いますよ。
だからもう完全に好き疲れてるから人妻じゃん、
ああ相手がね、
でこっちも、もう家族もいるわけで、だから、おはようございますなんつってキャッキャッキャッこう本番中とかパッて顔とか、ちゃんと目見て話してるとさ、あ、いや、あ、ついつい俺もうっかり目とか見ちゃってるけど、めっちゃ可愛いな、この可愛いしめちゃくちゃいい子じゃんと思って、ファッと目をそらすなんてことあるもんだって、いや好きにはならないよ、い
ならない、
ならないけど
危険性があるってこと、
いや、まあ
心持ってかれる、
もう今この年で、好きになるやばいとかいやないけど、もうすぐやっぱそういうとこ探しちゃうわけよ俺、
いいとこね、
いいところを、だからもうあんまり見ない、だから冷たいっすねみたいな、目はしてくれませんねとか、なんかこの間一緒にロケしたのにシャットアウトしてんじゃないですかって言われるんだけど、そりゃそうよ、だってそんな仲良くなんかなっちゃったらさ、この間どうもロケ、今度またご飯でもなんてやってたらさ、どんどんどんどん深みにはまっていくじゃんか。
実際でもそういう交友関係を広げてるね、あのタレントさんいっぱいいるじゃないですか。い
やだから多分好きになってると思うよみんな、
あ、みんな、あ、なってんの、
なってると思う、いやそれで成功してるか成功しないか別として、なるよそりゃ。だから俺ほら例えばだけど、高嶋ちさ子さんとか、
はいはいはい、
ご飯たまに連れてもらうね、年に何回か、だから高嶋ちさ子さんは安心じゃないかめっちゃ綺麗よ、話もすごく聞いてくれる、だけどどんだけ目見てもやっぱ好きにならないでしょ
大丈夫、
いやだって好きにならないというか、それはタイプじゃないとかいう意味じゃなくて、
立場もあるし、ね、
もう全然遠い方だし向こうも年上で俺のことを、だなったら変なガキだなと思って見てるし、まあ、
弟ぐらいな感覚だろうしね、
俺と一茂さんこっちにいるわけで、二人ともこう怒られながらというか、
ちょっとこういろいろ有田くんはみたいなこと
で、それ見ながら目見ながらつって、あ、この人とかね、さすがに今はもう
ならない、
それは今んとこ、だから喜んでいくわけよ、
あ、だから自分も心を許せると、
喜んでいく、
喜んでいけると、
でその同じ番組やってる、まあ、仲間と打ち上げ行こうとか言っても、それはやっぱ綺麗な方もたくさんいるけど、
もちろん
でもなんかやっぱそのわこの子 めっちゃいいなって本当にこの子って時代が時代というか、その要は自分がまあ独身だったら、うわこの子と俺に付き合ってとか言ってんのかななんて思う人が現れたとするじゃん、例えば、したらやっぱ徐々に回数が減ってたりとかするもんね。
何の回数って、
だからその会う回数が、だってやっぱりなんかダメだわって言って、そんな今せっかくこうやってみんなで行こうよっつってんのに、なんか俺一人だけなんかこの子いいかもなんて思ってんのはダメだな、これダサいわと思ってちょっとずつ減ってったりとか、
だからなんか複雑、
これずっとよ、だから別に今とかじゃなくてずっと
複雑ですよね、そこがね、
なんか飛び込んじゃいけない、なんかここのコイン、これはコインじゃないんだって思い込んで、離れてくる、っていうか要はまあ好きになりやすいの俺、
だから惚れやすいね、
惚れやすい
ってことが分かってるからこそ自分にちょっとブレーキかけてるというか、
そうい
や、ただ50を超えたね、ある程度もう言い方悪いですけど成功された芸能人の方がね、女性の目を見たら好きになっちゃうっていうちょっとこれね結構なカミングアウトだと思うんですよ。僕もないもん、そんなこともこの年でそんな女性の目を見たから好きになっちゃう、
いや女性の目を見たから好きになるっていうその一瞬のその光線みたいなのが出るとかじゃないよ、
はい、
いや寿、それはお前は嘘ついてる、
嘘ついてる、い
や
嘘、
本当にお前、要は見た目がただただタイプとかそういうことじゃなくて、まあ綺麗で 綺麗か綺麗っていうのはそれぞれだから、うん、なんかその方でしかも話してたらすごい話あったり、うん、そのお前の溜まってるストレスとか、うん、いろんなこの不満とかそういうのをスッと埋めてくれる話の、うん、の聞き方とか、うん、
あ、まあ、ある
優しさとか、
確かに
この おっさんだからやばいのよ。
いや全くないわけじゃなくて、例えばあのコンビニのね、うん、よく行くコンビニの女性店員さん、うんうんうん、そんなにこうパッとこうね、なんかこの人を受けする感じじゃないんですけども、すごく優しい子がいる、うん、いたんですよ、
うん、そういうのにもやられないか。
いや、それで
その瞬間だけど、
そう、徐々にこうね、その子がその子に対応してもらいたいみたいな気持ちになってくるんですよ、うん、その要は2人体制で男性とちょっとあの外国の方の店員とその女性の方がいるなら、その男性の方がレジにいるときに一旦ちょっとガムのコーナーにちょっとこう寄って、
時間を、
そう、時間時差で女性の方が来たときにちょっと ああどうもなんて言って
ちょっと危ないね。もうその域に行っちゃってんじゃんか。
いやそれは気持ち的にです。なんだけど、これでその女の子が実はその数週間後に彼氏らしき方と道、うんうんうん、僕の家のマンションの前歩いたんですよ、うん、この時にだから恋愛じゃないんだと、本当に嬉しくて僕泣いちゃったんですよ。この子にはパートナーがいるんだって思ったことによって
やばいな。
だからじゃあやばくない、
俺よりもやばい、
やばくないです、やばくないです。だから
だって俺はなんかこの子と付き合えたらな、俺もしも独身だったらここで告白とかしちゃうのかな、はい、俺がもしもクリームシチューの有田じゃなかったら、はい、こんにちはって言って僕有田って言いますって言ったら、ああ誰ですかってなって始まるのかなとかいう妄想だけなんだけど、お前さ、その妄想がさ、もう俺の娘だったら何になってるわけなん
だ。いやいや、そうですよ。娘がいるんだから、実際に。
娘だったら何になっちゃってんじゃん。
そう、なったなった。だから、
もうやばいとこまで行っちゃってるって。
やばいとこじゃないと思うんですけどね。なんか、あ、よかった、彼女は彼氏がいるんだと。で、なんか手繋いだりしたんですよ。
うん。だからそれは多分お前はもう、半端ないスイッチングをしたんだと思うよ。
え？
あの子に触れ合いたい、好きっていうのを、うん、あ、彼氏がいたってなったから急に、パチンと親父モードに切り替えて、
違う、
いや、お前も自分を慰めるモードに持っていくのが得意。
それは違う、それは絶対に違う。
めちゃめちゃ得意だから、いや、自分を慰めるモードに持っていくの。
何を知ってんだよ、もう。
だからそれパチンと切り替えたの。
いやいや、それは本当にそういう。
でも俺は正直、そうコンビニに綺麗な方とかいうか優しいって、なんかはーって思ったら、俺絶対そこではやっぱ想像すんのよ。あ、実は裏ではマジでやべえんだろうなと。とか言って勝手に、ここでこれやってってことはこのストレス溜まってるから、うん、なんでそうだ、深夜でバイトしてるかったら絶対借金だよ、
出たね、
なんか悪いことしてんだろうなとか、いうようなことを考えて、この子はやめようみたいなことを自分で持っていくので、
わざとこのネガティブなイメージをこう植え付けて、今こんだけ優しくしてくれてるけど実際裏になんか横島な気持ちがあるんだろうみたいな
ことを考えちゃう。
考えて、いやでも
レジの金とか盗んでんだろうなとか。
いや、やめてよアリスさん。
だけどこればっかりやっぱね、その、うん、本当に接してくれる多分スタッフの方とかもいるじゃない。
いら
っし
ゃるでしょ
う。もちろん仕事だから接してくれてんだよ、こんな優しくとは思うんだけど、
はいはい、
でもなんか、あ、でもなーなんて思って、
うん、
でも本当にこういう人が家にいてくれたらだなとか思っちゃったりするのよ、うん、だんだんさ、
やっぱりね。
だから、いや俺はもうそう結婚もしてるし、このそんな何言ってんのと思うけど、だからそうなった時はもう目を見なくするとか、ほだされないようにするっていう。
だから防御してんすね、こんな時代。なおさら厳しいですからね、いろいろと。
そう、いや、まあ正直そのなんていうの、その危険性は、うん、もうこんなのを30年もやってきてるわけだから、はい、こんなめんどくさいさ、うん、
あ、付き合、自分と付き合ってきてるってことね、
うん、だからそれはもう分かってるわけよ、その、自分の方法が、
はい、
そんなもうバカなことにならないようになんか、うまくごまかして生きてきてんのね、うん、だからそれはもう、あ、じゃあアリスさん解放しますって言ったらやばいっすねって、解放するよって言ったらみんなのこと好き付き合ってそんなことできないね、もうそもそも、
うん、
こびりついてるもんがあるからさ、
はい、
だからそんな危険性はないんだけど、なんか勝手にね、勝手に自分の方から好きになりたくないもんなみたいな、うんうんうん、辛いもんね、その人のことばっか考えるようになっちゃったらみたいな、
うん、
いいよ娘はいいよ、だって娘はさ、娘のことばっか考えてたらさ、娘もさ、あのパパって言ってくれるから、
うん、
でも俺が勝手にただ可愛い子を捕まえて、あの子いいなと思って、その子のこと頭いっぱいになっちゃったらさ、
うん、
向こうは振り向いてくれないんだから。
まあね、うん、
だからもうそれは辛いって。
あ、
だからやっぱりちょっとこう ああいう少女時代みたいなのが良かったんだよね。
あの頃ハマってましたね。
あの頃は良かったな。やっぱり手が届かないからね。
手が届かないからこそいいんでしょうね、うん、そう。
だからもう絶対にしゃべくりセブンにも来てほしくないと思った。ずっと思ってたから。
いやだからそれ本物なんですよね、うん、本当に好きだと会いたくないみたいな。地方まで少女時代ライブ行ってたんです
よ。そうよ、ね、福岡、仙台行きました、はい、だけど学園に挨拶なんか絶対来てほしくない。俺も行きたくない、はい、本当にいると思いたくないっていう、うん、それはもうその危険性があるからなん か勘違いしたの。もしも仮にどうもって誰かその少女ちゃんの誰かが、はい、どうもあ今度みんなでご飯行きませんかなんつって LINE 交換しませんかなんて言われて、
う
ん、おそんな言われるのぜひなんて言ったらこの段階でなんか俺が頑張ればなんとかなんのかなっていう、
うん、
変なあれがついちゃうのよ。同化性に火がついちゃう。
でもその第一歩でありますからね。実際そういったところから始まるってことは。
いやでもそこからさっきも言ったように大変なのは知ってんですよ。 うん、そんなわけないじゃん。なんで急に俺のこと好きになるんだっていうのはさておき、はい、ここからデートを重ねなきゃいけない、言葉を覚えなきゃいけない、うん、それはもういろんなハードルが、うん、でそもそも交換してるだけであって本当実際ただそんな人はいっぱいいるわけでとか、うん、いろんなこういろんなハードルがあるわけ。ここからそれをもうやる気力はないわけよ。
まあ大変。でもアリさん今も出てますよね。なんか俺なんかというか、うん、なんかなんぼのもんじゃいみたいなやつ、ね、
なんぼのもんじゃい。まあそれも絶対
ね、自分自身がね
隙間取ってますんで
必ずなんか見え隠れしますね。なんぼのもんじゃい理論
が、なんぼのもんじゃいもあるし、あここから大変よっていう、何勝手にお前自分で火ついてんだよみたいな向こうが好きです付き合ってください、うん、この日に待ってますって言ってんじゃねえぞと、
うんうんうん、
なのに勝手にそういう気になっちゃってるの。そのアホだから、うん、は男ってバーって舞い上がる。一回ちょっとご飯でも行きましょう連絡先ぐらいで、
はい、
うわーいけるとかバカもいいとこして、家帰って冷静に違う
と考える。いや今日はねやっぱね、いやほらアリさん冒頭でいやいやいやもう恋の話なんかいっぱいしたろとか言いながらもこんだけ広がってるわけですよ。まだまだね、多分アリさんの覗いたらね恋に関してのねやっぱり思い出
もうないんじゃない。
いやいやだって今日ほら何女性の目を見たら好きになっちゃうっていう好きなんかさ恋愛ソングみたいなやつね。目を見たら好きになっちゃうっていうやっぱり名言出ました
。
優しくされたら好きになっちゃうっていうね。
有田の有田の
有田哲平の5分で人生相談。こちらリスナーの身の回りに関する相談や解決してほしいことを私有田が5分ぐらいで答えるコーナーです。
こちらメール届いております、はい、早速読ませてください、うん、ペンネームももこさん、有田さんのご意見を聞きたいです。
はい、
夫のことなんですが、先日夫の財布を探ったところ1枚の会員カードが出てきました、
はい、
不思議に思いネットで調べたところハプニングバーの会員カードでした。いやこれは重いな。私たち夫婦は10年ほど、まあ、セックスレスです、昔は求められることもありましたが不仲な時期もあり今は全くそういう雰囲気ではありません。夫は昔モデルをしてたと、で今もジムに通い体鍛えて身の丈に合わないブランドを着たりして一見イケてる風です、うん、私は毎日の子供の世話と多忙な仕事で疲れ果ておばさんまっしぐらです。夫に対するときめきは当然ないもののハプニングバーで出会った人とどうこうしているのを想像すると気持ち悪さとともに少しの悲しさも湧きました、うん、有田さんどう思いますか。有田さんの見解を聞きたいですということです。
なるほど
いや思いちょっと受け止めてますね先生。今日はこれはなかなか難しいですよ。まあおそらく会員カード出てきましたから、うん、この夫と、まあ、旦那さん、まあ、ハプニング前に言ってることはもう間違いないでしょうね。うん、だからなんかほら拾ったとか友達のカードとかじゃなく、
そうか。いやだからこれは、まあ要はこっそり、ね、うん、旦那がハプニングバーに行ってる恐れがある。
はい。
もちろんそれはあくまで今のところは予想でしかないんだけど、
はい、
でもいわゆるそのなんか変に口説き始めたりブランド色気づいてるのは確かだし、
うん、
何でか分かんないけどね急にね、
うん、
でまあそこが 気持ち悪い、まあここも一個あるんですけど、うん、僕はやっぱそこにもう一個、うん、あなた旦那さんの財布から会員証
を見てますね。いやいや出ちゃった出た出た出た出た、ここなんだな、
こっちもあるんですよ、だから要は、うん、いずれにしても末期症状というか、う
ん、なるほど、うん、そこまで来ちゃってんな関係がってことですね、
うん、やっぱりもう要は例えば旦那がなんか色気づいてんな最近、帰りも遅いな、まあいいや別にっていう風な、そういうことじゃないしっていう、もう別に要はそういうさっきも言ったレスだったりとか、うんうんうん、そういう恋愛関係イチャイチャをしてる夫婦じゃなさそうじゃない、
はいはいはい、
お子さんがいるのかどうか分かりませんが、うん、要はそういうなんかもうすっかり割り切った大人と大人の夫婦って感じですよと、そんな夫婦だって山ほどあるんですよ。だけどそのくせに旦那が何怪しいな、ちょっと見てみよう、これやっちゃってるじゃん、
やっちゃってます、
これもちょっとやっぱ合ってないんですよね、その行動と、なんか今私たちの状態こんな感じっていう、
まあ桃子さん一応お子さんはいらっしゃると、
うん、
でまあ関係としてはだから要はなんかよく言うこのスマホは覗かない方がいいみたいなところにも先生通じます、うん、これ
いや同じことで、
はい、
別にだから相手が何をしてようが関係ないっていう夫婦いるわけですよ別に、はい、ただその代わりここにいる時にちゃんと子供がいるとすれば子供だもそうだし、夫婦として2人でご飯食べてる時、その時にちゃんといつも通りであれば、うん、後に何やってるのか全く興味ないっていう人を何度も何人からも聞いてるわけ、
はい、
いやそんなこと言うのと浮気してたらどうする、別にいいんじゃないぐらいの感じ、うん、その代わりちゃんと戻ってこいやみたいな、うん、山ほどいます。だけどその人たちの最低限のルールはねえ何してたのとか、
うん、
教えてなんでこんな遅いのとか、こういうことは絶対言わないですよお互いに、
うんうんうんうん、
なんか怪しいな、あれなんか男の影あんなって言ったって何にもお互いに言わない、
うん、
それがもうルールなんですよ、
うん、
でいてましてや携帯見るとか、うん、財布見て何この会員証えなんかわかんない調べてみよう、あオープニングバーだ、もうこれ やらないの。
あ
で仮にやりました、あなたがくっついてポロッと落ちないです、見てないです、ポロッと落ちました、落ちた見たハプニングバー何いっぱい調べてるハプニングバーえって、
うん、
はくだらないポン、こういう人もいるんです
。ああ、まあまあいるでしょうね、うん、そういう人もね。
だけどここでやっぱり気持ち悪いとか、うん、調べてみようってやってるわけじゃん、うん、やっぱそこになんかある、その私はレスですよ、全然もう男と女じゃないですよっていうのと、もうその裏腹に、
なるほど、
相手のことを知りたい、
うん、
他では遊んでないよねみたいなのもあるわけ。これはね、気持ちとして末期症状なんです。
いやちょっと、いや僕は今日アリ先生のね言ってることがね、うん、本当分かった。ハプニングバーで出会った人とどうこうしているのを想像すると気持ち悪い、
うん、
これやっぱ気持ちがまだ旦那さんにあるってことですよね。
相当あるし、
うん
うん、まあここに相談してくるってことは気持ちとしては多分別れたくないからとか諦めてないんでね、いろんなことをね、はい、だから多分言ってるんだと思うんだけど、だからもうその何さんだっけ、
桃子さん、
桃子さんちょっと一発さ、もうこれまず自分でまず決めなきゃいけないのは、要はうん、このままでいいと、お互いにこの家の中に入ったり家族として、うん、過ごす時以外は別にあなた自身が男と遊べっていうわけじゃないけど、なんか自由に例えば推し活するとかでもいいし、なんかわかんないけど買い物するとか、だけどそれに対して何やってんだお前、
うん、
お前なんかどっか行ってたろ、そういう風にお互いが言わない、それはもう自由に、
うん、
お互いがストレス発散をし、家になんか変なもうピリピリを持ち込まないようにちゃんと自分をコントロールするために自由にしなさい、よそのかお互いにもうそれがハプニングバーであろうが、うん、漫画喫茶だろうが、
うん、
もうお互いにもう何も触れ合いません、ここまではいいよとかここまでダメとか言いませんっていう風にして見て見ぬふりをしてこのまま行くか
行くか、
それか、
うん、
いや一回ここはちゃんとつまびらかにするという
話し合おうと、う
ん、それがだからこんなのが出てきたよと、
なんだこれと、
うん、いやなんだこれって出てきたんだけど、
出てきたと
調べたらごめん、調べ見ちゃったと、ごめんなさいと勝手に見ちゃった、
あまあまあ見ちゃったからね、う
ん、でしたらこんなもんが出てきた、これ見たらハプニングバーだった、会員証だった、
うん、
言ってんの、ま、聞いてください、ま、で、うん、言ってないって言うかもしれないよね、これは俺上司にお前が俺持つとやばいから、うん、お前ちょっと入れといてくれとか なんか言うかもしれない、
まあ、言い訳はできます、うん、ただ会員カード作っただけなんだ余興でとか、うん、なんか言い訳はできますね、
上司にお前貸してくれって言った時のようにとか、
その時だけね、うん、
でハプニングバーってその 今正直僕は仕事で変な話だ、仕事で行ったことがあるんですよ。
行ったことあるんですか？
あのまだ緩い時代に。
いや僕行ったことない。
仕事でこんなものが深夜番組でできたんですっつって、うん、モザイクかけて、うん、そこをレポートするっていう、もうむちゃくちゃなできたばっかりの頃。
いやアリさんもあの、いやこれねリスナーびっくりするかもしれませんが、アリさん結構外回りやってっから、ね、
やってましたよその時
ね。外回り結構やってる時代ありましたもんね。ああ結構ね、いろいろと。
でか世の中の新しくできたいかがわしいものをレポートする。ああもちろん映像難しいから、ああ写真で。
ああなるほど。
でも現場は本当にもうむちゃくちゃだったんですよ。でそんな中でレポートするって、もちろんだからそういう情報も知ってるし、それ以降も行ってるって人の話も聞いたことあるので、でもそれはかばうわけじゃないですけど、うん、本当に中に行けば全員が全員ドスケベなことばっかりやってるかとは限らない
ってことではないんですよ、ね、
そうだから分かんないけど、もしかしたら上司に連れて行けって言われて行って、で行って、じゃあ上司がなんか遊んでる時に一人で酒飲むってこともあるらしい。
カウンターで普通にお酒飲む人もいるんでしょ、
う
ん、
だからそれはもうなんていうの、こう慰めてね今、うん、そんなのもいるかもよって。
なるほど。
3% 4% 5% の確率、ハプニング場に行こうという時点で多少のやましさはあるから、うん、そういう人もいるよみたいな。それこそエッチなお店入ったって、うん、何もしないで帰ってくる人っているよって、これはもう慰めてるだけ。ただ
ちょっとこれテクニック出ましたね先生の。
ただの慰めだけど、あなたがこれはどうですかって言って向こう言い訳してきてこうだって言ったら、その人のが言い訳してるってことが気持ちだから、
はいはいはい、あそうか、言い訳するっていうことが相手の誠意な時もあるってことですね。な
んです。だからいや違う本当に違うんだと、うん、俺はそんなことしないと、あのこれは本当にバーで飲んでるだけでって、俺付き合いで言ってるだけで本当ないよって言ったら、一旦信用してあげてください。
なるほど。
それが気持ちだと思って、あのね、なぜならハプニングバーなんてもうこれはもう地獄の証拠なんですよ。
はい、地獄の証拠。
地獄の証拠、
うん、地獄の証明ってある。地獄の証拠、
地獄の証拠、うん、だからもう地獄の黙示録です。これは
地獄の黙示録。
だからこれをもう出された時点で、うん、本当は終わりなんですよ。
フランシス・フォード・コッパラ的には終わり。
終わり。だからこれを出されちゃったら、うん、あはいもう離婚ですな、
はいもう決定的な証拠ってことですね、うん、
だけどそれをそこ行ってもまだ子供のように一生懸命言い訳して、うん、こうであーだこうであーでって言ってんだったら、それをもう鵜呑みにしてあげてください、首をしてあげてくださいと、はいはいはい、分かったと。いやハプニングバーって調べたらとんでもないとこだって聞いたので、うん、やばいそんなことしてんだと思ってがっかりしたんだけど、遊んでないんだねって、ただそうやってなんか先輩のためになんか会員証作ってあげてるだけで、本当は自分も俺は何もしない、うん、分かったごめんね、私も勝手に見ちゃってごめんね、うん、終わってください。これで一発あなたは大きな貸しを作りますから、
作れると。
はで信用してあげてください、はい、で一方何これって言った時に、うん、ああ言ってる、まあもう今隠してもしょうがないもんね、まあ うちでも何もないしさ、うん、ストレスもあるし、なんか友達に誘われて行ったら、まあ、なんかハマっちゃって、うん、まあ、正直月1ぐらいかな行ってるわって言ったら、
はい、
もう行ってるって言っちゃって、何してんのって聞いたら中でこんなことしてるって、まあ、そういうのもあったよって言って、それをもう事実として言われてしまった、うん、見たわけじゃないけど言われてしまった、うん、それで気持ち悪いって、汚らしいと、うん、一緒に育ってる子供に対してもそんなお父さん嫌だと思うんだったら、これは素直にお別れしてください、
別れた方がいいよと、はい
別れる方向に行ってください。
はあはあはあ、
やっぱそれはもう生理的なもんなんで、女性からすれば、うんうんうん、もうごめんなさいもうしませんっていう言おうが生理的なもんで一生残っていくかもしれないですよ、うんうん、気持ち悪いっていう見ず知らずの人とね乱れてバカじゃないよって、うん、それはもうそんなものをいやもう二度としないか二度としないかそういうことじゃないので、うん、もうそれはもう一生つきまとっちゃう。
桃子さん、今アリさんがあれだ先生がおっしゃった通りですね。
難しいけどね。
まあ
俺は今 3つの選択肢を出したけど、
出したけども、
これがなんかあたかも俺の最終的な答えだし、
うん、
あの絶対正しいと思うとは思ってません、はい、一応俺は分かりやすくごちゃごちゃああどうしようこうしようああしようって迷わその時に揺れないように、うんうん、この3つしかないよみたいな言い方をして3択にしてあげてるだけなんだけど、
はい、
あのそれ以外もあると思うよ。本当はそれ以外もあると思う。
まあ、一応有田先生が分かりやすく3つの選択をね、うん、桃子さんに提示しました。でも自分なりの選択もあるかもしれないし、ただこのそもそも夫の財布を探ってしまった自分っていうとこもちょっと
そういうことです
踏まえると行動発言がね、うん、 なんか多少ちょっと
変わるかなと。それは本当に大きいことですからね。それを言った時に向こうが言い訳する言い訳しないとか正直に言うとかいろいろ、その今さっきの男性側の答えの言葉から言いましたけど、うん、それを言った時に向こう当然、あ、こいつそういうことする人間なんて。
それありは？
ありますよ。
それはあるよ絶対に。
財布を、俺が寝てる間に財布見たの。
うん、はい。
で、ね、会員証でいろんな会員証入ってるけど、その中のこれは何って言った時に調べてる、
ね。一枚一枚調べたのと。
一枚だけ入ってることはないから、
ね。ないから他のやつとかもあってね。
調べてそう、うん、そういうことをする人なのねと。ってことは、うん、今度から仲直りしたって旦那さんは。家に変なもん持ち込まなきゃいけないとか、家の中に隠し事を作ることになりますよと。
一回こう傷ができますね、
うん、お互いにね、うん、これはね。だからあの決して旦那が、まあ、結果的に悪いかもしれないけど、うん、まあ、知らないふりをすると旦那は平気な顔で毎日帰ってくるかもしれないけど、うん、あなたは我慢していかなきゃいけないよ ね、
まあ、ね、
知らないふりを知ってるわけだから、うん。
さあ、というわけでボモコツさん、有田さん選択をね提示したんで、なんかちょっとこう選んでいただければ。でも先生言ってました、それが全てではないですという、あの、
もしよかったら報告聞きたいですね。
あー、これ聞きたいですね、
こっそり。
この
オンエアで載せないでくれって言うんだったら、あの報告だけ読み
ます、ね、丸秘ですと、はい、有田先生だけに伝えますっていう風に書いてもらったら、うん、公にはしないですしね。ちょっとボモコツさん、もしか、よかったら結果も教えてほしいと思います。さあ、というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんから有田さんに相談したいお悩みを募集中です。番組専用フォームと XQTwitter のダイレクトメッセージから気軽に送ってください。
先生、今日もありがとうございました。
はいはい。
有田の
Hello。さあ、有田のでは有田さんに聞きたいテーマを専用フォームと X、旧 Twitter で募集しております。お題は、今回の、恋でしたよね、うん、いや、なんかストレートなお題だったけど、やっぱり有田さんね、脳を覗くとたくさんね話題が出てきましたね。
わあ、なんかね、まだ話してないこともあったのか。
いやいや、ありますって。今日ないって言ったのにある。なんだっけ、目を見たら恋しちゃうみたいな、
はい、好きになっちゃう、
好きになっちゃう。50超えてんすよ。本当にすごいな。すべてのお便り採用者にはオリジナルステッカーをプレゼントします。さあ、アリスさん、はい、今日もいかがだったでしょうか。
いや、最後のやっぱ相談は来ましたね。
いや、確かにね、
どんどんやっぱり。この間やっぱね、うん、あのラーメンについての相談、ラーメン屋に関
して ありましたね。ラーメンについての相談ね。
ありましたけどね、どんどんやっぱりすごいですね、はい、うん、本当にとんでもない人生相談のコーナーになってしまいました。いや、
しかももうね、ふざけてないんで、
はい、
相談ももちろん先生も、
はいはい、
いや、こんなに熱いね。そう、いや、多分最初はね、スタッフさんはこんなに重いテーマになると思ってなかったんですよ。
だからもう、うん、バカにしてるよね。有田てっぺんの5分で人生相談なんで、そんなもうふざけた名前ですよ。
確かに確かに。
そんなハプニング前に旦那が言ってる、どうしましょうかっていうのを5分で解決するなんてさ。
確かにこんな難しい
ですね。変えないとこ、名前をね、
もうちょっと高尚な、ちょっとね、
もうちょっと本当本当
本当本当本気なやつ、ちょっと今後もちょっとコーナー名も考えたいと思います。そして Amazon Audible ではボーナスコンテンツとして会員限定コーナー有田 Q を配信しております。こちらは、有田脳の過去のエピソードに関するクイズを出題、有田さんの頭の中をより深掘りしていきます。こちら Amazon Audible の有田 Q もぜひチェックしてください。それではまた来週、さよなら、
さよなら。
オーディブルオリジナル有田脳。この番組は構成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、オーディブルプロデューサー諸浩介、エグゼクティブプロデューサーキーリング宮川元美でお送りしました。